1、12月定例会ハイライト、2ページ、3ページ。28議案を可決。印鑑条例の一部改正。令和7年度一般会計補正予算。指定管理者の指定など。令和7年12月定例会は、11月28日に召集され、12月17日までの20日間の会期で開催しました。定例会の初日には28議案が上呈されました。一般質問は12月2日から3日間、15人の議員が登壇して行いました。8日からは各常任委員会、特別委員会を開催しました。最終日には議案28件を原案通り可決し、閉会しました。12月定例会の日程の表がありますが、省略します。部活動の地域展開、クラブ数や月会費を検討。令和8年4月以降は、休日のすべての部活動を停止することに伴い、運動系の部活動や吹奏楽部をステップ型地域クラブ中1に移行します。中1、ステップ型地域クラブ、大会参加を目標とし、部活動を地域クラブ化したもの、中終わり。地域クラブへの移行にあたり、生徒や保護者、教職員の意見を考慮し、検討を重ねた結果、各学校の部活動を基本として、種目ごとに立ち上げるステップ型地域クラブにより活動します。また、受益者負担額中2は、中2、受益者負担額、年会費が5000円、月会費が3500円に決まりました。中終わり、年1回の登録料に加え、月会費を3000円から4000円の間とします。なお、エキサイト型地域クラブ中3も受益者負担による運営を予定しています。中3、エキサイト型地域クラブ。子供たちのやりたいことを追求する趣味趣向型クラブ。小中大連主催の大会等への参加を目的としない運動系文化系の種目を地域クラブ化したもの。中終わり。詳しくは4ページへ。成田国際文化会館再整備に向け基本構想を検討。成田国際文化会館は昭和50年の開館以来、北総地域における文化芸術の拠点としての役割を担っていますが、開館から50年が経過し、ロビーの雨漏りなど施設の老朽化が進行しています。また、構造上バリアフリー対応が困難であり、大ホールには車椅子使用者用の座席やスロープ、エレベーターが未設置であることなど、利用者のニーズに対し、十分に応えられていない状況にあります。成田国際文化会館の将来的な再整備に向け、目指すべき姿や担うべき役割、主たる施設機能などを整理するため、基本構想を作成します。詳しくは5ページへ。
トピックス。デジタル技術を活用して、高齢者のいる世帯や、子育て世帯へ役立つ情報を発信。令和7年12月定例会での報告内容のうち、生活に直結するトピックをお知らせします。その1、介護・医療・地域資源情報管理システム、成田安心ナビ。超高齢社会が進む中、突然、家族の介護が必要な状態となったとき、どこに相談すればよいのかわからない というような漠然とした不安を抱える方が増えています。このような不安を少しでも軽減させることを目的に、介護事業所、医療機関、高齢者の通いの場など、介護・医療関連の地域資源情報を集約して、ウェブサイトで公開します。なお、ウェブサイトは、市民向けと介護事業者等の関係者向けの2種類を構築し、市民向けサイトの公開は、令和8年3月上旬を予定しています。その2、母子手帳アプリ、ナリピオダイアリ。母子健康手帳の記録をデジタル化することで、一人一人に最適な情報を配信し、妊娠、出産、育児を継続的にサポートする母子手帳アプリを導入します。このアプリでは、妊婦健診の記録やエコー写真のほか、子どもの成長記録を写真付きで日記のように残すことができます。また、予防接種の記録管理や予定日のお知らせ機能に加え、子どもの月齢に応じた情報や市からのお知らせ等も受け取ることができます。なお、令和8年4月より4ヶ月と10ヶ月の赤ちゃん相談、1歳6ヶ月児健診、3歳児健診の問診票の入力や健診結果の閲覧ができるようになります。インストールはこちらから。3ページ下の QR コードから母子手帳アプリ、母子もをダウンロードしてください。郵便番号などのプロフィール情報を登録すると、ナリピオダイアリーが利用できます。なお、利用料は無料ですが、通信料が発生します。成田安心ナビ、ナリピオダイアリーの画面がありますが、省略します。12月定例会ハイライト終わり。